わずかるラジオ。今日は6月3日土曜日、コンポスト学校もう5回目です。
ほう、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました、
はい。ちょっと前回ね、5月20日の放課後はちょっと収録が
なんか打ち合わせをしていて、ね、思ったよりね、
はい、ちょっと大事な打ち合わせ、はい、してて
時間なくなっちゃいました。
ちょっと空きましたが、はい、はい、5月20日は生ゴミリサイクルの第1弾をやって、床材を仕込みました。
そうですね、
はい、でそっからの今日は同じく生ゴミリサイクル2ということで、わずか町の取り組みの紹介と床材の切り返しと土ぼかしも切り返して、うん、はい、作業と座学、そして一時処理ケースをみんなで作ってもらいました。
写真撮ろうと思ったんだよ、みんなで集合写真。
いや、
しまった。
そうなんです。で、時間がねちょっと押しちゃって、1名、ね、どうしても帰らないといけなくって、だから残りの人で撮るっていうわけにはちょっといかなかったので、うん、はい、あえてです。
あえてですか、
はい、
です。ここで撮ろうかなと思ったんだけども、まあ大使さんの前でね、床、材入れた状態で、
そうなんですよ、
記念写真いいなと思ってたら、切り返し作業に突入してしまいまして、すっかり僕はそのことを忘れていました、
はい、
すみません。
で、私も作業が始まってしまって、
うん、
飛びました。
飛びましたね、はいはい、すみません、
すみません、残念。そう、みんなでね記念撮影したかったんですけど、
したかったですね、
はい、またなんか違う形でやりましょう、うん、
はい、
なので今日はお休みもなく全員出席ということで、
全員出席で、はい
はい、みんなで作ってもらって、うん、で、うん、割となんかさっささっさ、いい感じで、
まあ、綺麗に作ってくれましたね、
はい、で時間も全然かからず、
うん、
でね、道具をお借りしながら、
道具、まあそうですね、
インパクト
ドライバーが、
はい、
めっちゃ活躍する作業なんで、
はいはい、そんなところでしたね今日の、
はい
はい、授業。
じゃあ、
はい、
この生ゴミリサイクル、
はい、
2回続けて、
うん、
やってきたんですけども、
はい、
そのポイントというのはいかがなもんでしょうか、はい、
そうですね、今日の前半の座学は私が、
はい、
わずか町の取り組みということで、担当させていただいたんですけど、今日のポイントは、
はい、
コミュニケーションです。
あ、コミュニケーションでしたね
はい、そうです。ゴミ、生ゴミを通して、コミュニケーションが生まれるっていう、
うん、
ゴミとコミュニケーションで、コミュニケーションです、
はい
はい、すごい大事なポイントで、こういうことってもちろんどんなこともそうなんですけど、一人でできることなんて何にもなくって、うん、でもなかなか人と携わるって結構私は面倒くさがりな方で、やっぱり一人で畑にいるのが好きとかね、
うん、
土いじってるの好きみたいながあるんですけど、でもこういう事業をしてみんなと知り合って同じことをみんなでするっていう良さを、まあ言い過ぎじゃないけど、初めて、あ、こういうことなんやなっていうのがこのゴミを通じて知ったという、
うん、
いや、これはねすごい私の、歴史の中でももう本当に上位に来る出来事で。
なるほど。
そうなんですよ。なんで、今も参加して続けてくださってるご家庭の人たちなんかには、いや本当にね、なかなか伝わらないんですけど、めちゃくちゃ感謝してます。この生ゴミ処理ケースはね、日々こうご飯を作るその調理くずとか、例えばちょっと食べきれなかった残骸とかね、そういうものを入れてもらうんですけど、どうしても生ゴミって言っちゃうから、ゴミって不要なもので、じゃあ言ったらゴミ箱って臭いものに蓋じゃないけど、見たくないものとか、やっぱそこに置いときたくないものを見えないところに入れるっていう感覚でしょ。で、一時処理ケースも、ちょっと蓋は透明だけどもケースだし、入れ物だし、ちょっとゴミ箱っぽい けど、はい、うん、あのちゃんと続けてくれてる人はそれをゴミ箱って思ったことがないってね、
うんうん、確かにそれは思う、うん、
でだからそれが、私たちの手によって二次処理されて堆肥になるって思ったら、
うん、
またそれが土に変える、まあ、自分のところに帰ってくると思うとやっぱり丁寧に扱って綺麗なんですよね、
うん、
まあ、この綺麗汚いの感覚って人によってそれぞれなんですけど、やっぱりこれをやる前は生ゴミを見て綺麗とか美しいゴミとかそんな感覚ってなかったと思うんですよ、うん、それが、うん、今やもううわこのゴミ欲しいとか、
うん、
なんかこれいるあるんやけどどうって言われたら欲しいみたいなね、もうもはや生ゴミっていう呼び方がどうなのかっていうぐらいです。
まあ、確かにその今日も小テストでやったんですけども、うん、生ゴミはどうして腐りやすいかっていう、そのね、はい、本当に腐ってしまった生ゴミだったらば、
うん、
まあ、拒絶反応というか、
うん、
拒否するのはいいんだけども、うん、その手前の本当に台所から出たすぐっていうのは、
うん、
ゴミじゃ確かにゴミじゃないよね、資源っていうのが、はい、大体これやってる人たちみんな共通の感覚なんじゃないかなと思ってて、
うん、
まあ、僕らも去年もね、なんかイベントにちょっと呼ばれて携わった時も、
はい、
ご飯の塊とかあったら、
うんうん、
まあ、これはなんかいい堆肥になるなとか、
うん
うん、
なんかね、うん、ゴミがあると嬉しくなるっていうか、ちょっと変わった感覚、
うん、
けど結局なんかよく言われるのがこの完熟堆肥作りはお料理作りと一緒で、
そうですね、
やっぱり素材が良かったら出来上がったものもいいって、
うん、
でそこに、まあ、発酵技術でより良いものに仕上げていくっていう、
うん、
で今回の土ぼかしとかでもね、やっぱり入れてる素材がいつもよりいいと思うんですよ、
ね、あ、米ぬかも新鮮だったよね、サラサラだったから、
うんうん、あの壁土もそうだし、
あ、壁土ね、
で、うん、ケンちゃんとこの
鶏粉ね、
鶏粉ね、うんうん、やっぱりね、なんか実際そういうのを使って仕込んでみて分かる、あ、なんか今までの土とは違ったからこんな風に変わるんかっていう、うん、もうほんまに体感ですよね。そう思うとやっぱりその生ゴミもきちっと処理されたもの、いい新鮮なゴミというか、
うん、
いいものね、いい一次処理品を使うのってめちゃくちゃ大事、
そう、そのためのケースね、はい、今日作ったので、
はいはい、
皆さん取り組んでほしいなと、
そうですね、うん、はい、なので、2期生の方は最速で明日の朝から入れれるわけなんですね。
そうそうそう、今日の晩ご飯の、ね、うん、ね、残り物から
で、まあ、次回が、6月17なんで約2週間あります、
うん、
なのでなるべくお料理して入れてもらって、うん、でそれを生ゴミ堆肥でね仕込んでもらうっていうことにしようかと、
やりましょう、
はい、はい、そんな感じです。今日のポイントはそういうゴミニュケーションです。
とてもいいですね。
いいですよね、
はい、
やっぱ人のつながりだなっていうとこです。
まあ、確かに今日もあの生ゴミを畑に入れるっていうのに抵抗があるっていう方もいた、
うん
うん、まあ、その感覚もすごくよくわかります、
はい、
で純粋に農業をしたいっていうんだったらば、
うん、
そういう人との関わりっていうのはね、まあ、余計な作業になってしまうので、
うん、
それも含めて生ゴミ処理っていうのから距離を取りたいっていうのはわかるけれども、まあ、一方で僕らはね、その一応公な機関にいるということで、う
ん、はい、
まあ、この活動は続けていけたらいいなっていうふうには、
そうですね、
はい、思ってます。
なんか、まあ、それがいいところっていうふうにね、
うん、
言えるようにその強みというか、
はい
はい、 ね、そうなったらいいなと思います、う
ん。
ま
あ、僕らもこれからいろんな種類の堆肥を作っていくので、はい、まあ、生ごみにこだわるわけではないので、うんうんうん、まあ、こういうのもありますよっていう、
はい、
紹介と、
はい、
まあ、実例を、ね、紹介っていうのを今日はできたのかなというふうに、うんうん、思いました。
そうですね、はい、ちょっとこの 秋予定されてることですけどね、去年もちょっと携わらせていただいた京都音楽博覧会、
うん、
はい、そこで公共コンポストをね、はい、去年作って、でそこで、音博で出た生ごみを堆肥にするっていう、ね、うん、プロジェクトの、 あの、まあ、現場の技術指導として、呼んでいただいて、
うん、
で今年もお願い したいということで、
はい
はい、行くことを決めているわけなんですが、
今年はね、まあ、今までの音博は1日限りだったけどもね、うん、今年からは
そうなんですよ、はい、2days、
2days になって、
はい、
まあ、よりゴミもたまんのかなと、ね、まあ、去年いろいろ、ね、課題はあったので、うん、まあ、今年はまたそれを乗り越えて、
はい、ね、
もっといい堆肥が作れたらいいなとは思ってますけども、
本当にね、なんかちょっとワクワクするんですが、うん、ちょっとね、もう持てる技術と、ね、知識をすべて、
うん、あのね、まあ、去年やって思ったけど、うん、やっぱりさっきのコミュニケーションにつながってて、うん、あの中心になってる方がね、やっぱりすごく人を呼ぶ力があって、うん、ね、いろんな人が毎回毎回来て、うん、とてもいい場になってたんですよね、
うんうん、
でそういう場なもんだから、うん、まあ、微生物たちも喜んでくれて、
はい、
いい堆肥がいい完熟堆肥ができた
ってね言ってはりましたよね、
うんうん、僕はそれを強調しました。なんか、
うんうんうん、
ね、本当にできるのかなとかって不安になってたので、うん、あ、そういう不安の気持ちはここに持ち込まないでくださいっていうふうには何回か伝えて、
うん、はい、微生物が効いている、
そうそうそう、
そう、
で最後はその音博の、ね、主催であるくるりの岸田さんが来られて、セレモニー的なこともやってくれました ね、
はい、で、まあ、それを、ね、引っ張ってくれてたのが鴨志田農園の、
あ、そうですね、
鴨志田さん、
はい
はい、うん、あの私たちの先輩ですよね。
あ、コンポスト学校の先輩ですね、
はい、はい、あ、そうですね、
はい、
そういう意味、
うん、
そうそうそう、本当にいつもすごい刺激をもらうんですよね、
あの 彼
と、はい、
まあね、
話すと、
うん、
そうなんですよ。最近ほら大学院、
うん、福島ね、
福島大学、うん、うわー、すごいすごいって、何がすごいって、いろんな仕事をしながら、それでもやっぱり自分の学びたいっていうところをね、きちっとこうね、すごいぶれないなと思って、
うん、
へえって思ってたところに、またこれね、
ほうほう、
すごいコラムをね、ちょっとすごいというかコラムを見つけて、
はい、
何気に読んだんですよね、
うんうん、
じゃあなんとこれを書いた方がその福島大学の、
うん、
福島大学のそれ食農学類、
うん、
農学系学部として開設されたんですけど、4年前にね、
うん、
そこの教授のコラムなんですけど、
はい、
この方はね、正源寺真一
教授、すごい名前ですね、
はい、すごい名前です。あの生きるに三髄の源、
はい、
で源でお寺の寺、正源寺真一さんの真はね、ほらカタカナの日を上に書いて、
あ、
ちょっと難しい方の、
まあ、あの真実の真の、まあ、
うんうん、
求人みたいな、
はい、で一は漢数字の一、
はい、
はい、正源寺真一さんっていう、
ほほほ、
方なんですけどね、
はい、
まあ、福島市で今年の3月だな、3月24日に第1期生の大学生の卒業式を迎えたと。
でその食の学部というところの、
はい、はい、
へえ、
そうなんですよ、
割と新しい学部というか、
で、まあ、この先生も同時期にもう自分もそこを引退 されたみたいなんですけど、だからまあ学生とともに自分も卒業っていう
定年退職みたいな、
なんだろうね、ちょっとねその辺は詳しく書かれてはないんですけどね、はい、うんうん、と私たちも日々そのわずかコンポスト学校で一緒に学ぶみたいな感じで、今日もケンちゃん言ってたけど、人に説明するとか、
うんうん、
伝えるっていうことで自分の知識とかそういうのも、ね、増えていく、なんて言ってたかな、
まあ、
学びになる、うんうんうん、まあ、こんなその名誉教授、なんかね東大の名誉教授とかもされてるような方でも、
はい、割とお年の方ですね。
そうですね、はい、その教える側と教えられる側の単純な二分法、うん、その分けられた、うんうん、そういうのでは捉えきれないものがあるって。
なるほど。
そうなんですよ。でその卒業証書を一人一人に渡しながらすごい、うん、そういうことを思ったっていうふうに言われててね、
はい、
まあ、ちょっと読みますと、
はい、
農業はものづくりの営みであるが、自ら育ちゆく生き物を育てるところに生命体ではない素材に向き合う工業との違いがあると、
うん、
学生の教育も自ら育ちゆく人間をさらに育て上げることを目的とする点では農業生産と変わりがない。
教えることが？
そう、
うん
うん、農業も教育も何も変わりがないっていう。
ああ、わかる、
うん、
めっちゃわかる、う
ん、そうなんです。だからその教育の本質が農業の営みの本質、すなわち自ら育ちゆく生き物をしっかり個性を踏まえて育て上げることと重なる点。
うん、
なんかちょっとここを読むと難しいんやけど、でもわかる、
わかるね、うん、うん、そうですね、まあ、人を生き物っていうふうにくくるとなんかややこしくなるんだけども、
まあまあね、
う
ん、まあね、
はい、うん、しかもそのね、なんか教え導くみたいな偉そうな言い方もあんまりしたくないんだけども、
うんうんうん、
と農業で野菜作っているっていうことと、
うん、
人の前に立って何か教えるっていうことは本当によく似てるなって思ってて、う
ん、すごいよね、なんか
ね本当一緒。
そう、
別に僕はなんか特別なことしてるわけじゃないんだけども、うん、なんかお手伝いできたらいいなっていう感覚で野菜も作ってるし、
うん、
こうやって人の前に立ってるっていう感覚があって、
うんうん、そう、もう本当にこのパカッと二分するもんじゃなくって、それこそなんか一緒に育つというか、
そうそう、
ね、
僕は教えられてますからね、野菜からも教えられてるし、ここの、ね、うん、受講生からも教えられてるし、
ね、はい、だからなんか子育ても一緒よね。
子育て、そうだろうね、う
ん、いや本当にもう、うん、そうなんですよ。こういうまたコラムが飛び込んできてですね、
いいですね、
うん、なんかいろいろつながってて面白いと思って、その鴨志田さんのこともそうだし、うん、ね、学校をやってるっていうこともそうだし、いやちょっとね。
ちなみにこのコラムのタイトルは何ですか？
うん、ね、教育と農業です。
あ、直球だね、
はい、直球です。
これね、両方共通するんだけども、うん、前も言ったけど、今くにちゃんも今子育てにっていうふうに言ってくれたけども、うん、まあコントロールできないってことですね。自分の思い通りにならないっていうことです。
ほら、つながった。
絶対そうなんですよ。
ぐるっと回っとるな。
うん、農業なんてね、まあそれは前ももう本当に繰り返し言ってるけども、コントロールすることが大前提なんだけども、
いや、
ね、教育も教え導くっていうことが大前提なんだけども、でもね、それじゃない、
はい、
うん、
そうじゃないんです、
そうじゃないんです ね、
ね、いやちょっと深いなと思う、うん、
もう日々打ちのめされてる感じがしてまあそうでなくちゃね、生き物と向き合うっていうことは、ね、
う
ん、自分の傲慢さをボカンボカンで日々殴られてるっていうことなんで、
まあ、個性と個性ですからね。
はあ、
なんかまあ相手にも個性はあるけど、うん、自分にも個性があるわけでしょ、
うん、まあ側を通すとポカンポカンって殴られますよ。
いや、うん、もうね、そうです、コントロールなんてね、
うん、
できませんね。
できないですね、
はい、
みんな先生ですよ。
一度やのポイントですね。
あったっけ？
コントロール。
ああ、まあそう、あ、ね、あ、そうだね。うんうん。みんな先生です。はい。
ね。まあ今日はこういうコラムを紹介したんですけど。
いいですね。とても、はい。
いいですか？
はい、ありがとうございます。
ますますこの大学のことが興味出てきました。福島大学。
あ、鴨志田さんはその
食農科学研究科っていう
とこに行
ったんだ。まあ、大学院ですね。うんうんで、なんかね、もともとは定員20名の設定だったらしいんですね。
へ
え。大学の方がね、うんうんうん。何名でスタートしたかっていうと45名ですって。
あ、かなりオーバーじゃない。
そうだよ。で、うん、そのうち13名が社会人。
あ、いいね。
で、うん、でなんかそのまあちょっと調べてみてたら、結構ね、あの JA の方とかね。
ああ。
でも本当にもう個人で農業されてる方とか、いろんな研究者とかが入ってて、いや面白そうです。日本初のアグロエコロジー、持続型農業の教育研究、環境保全型っていうんだって。
昔だいたい昔かしいね、昔だいたい農学部って言ったら農業経済学科とかっていうのがあって、農系とかつってて、
あ、農系って、うん、あ、短縮して、
うん、だいたいどこの大学にもあったんだけども、多分それとは全然違うんだろうね。
違うんでしょうね、うん。
まあ、楽しみですね、どういうことをされるのか、ね。
そう、そこのまあ皆さん一期生ってことになるんですよね。大学院だから一期とか言わないか、なんだろう。
まあ、ちょっとその辺は分かんないけど、あ、そうか、それ今回大学院の方は今回がスタート。
そうなんですよ。
この4月からスタート
ですよね。2023年4月から。
あ、そうなんだ。
あ、うちは2年目ですけどね。
え、あ、ここ？あ、そう、ここ、はいはいは
い。いや、もう今年もね、素晴らしい出会いで本当に楽しく、ね、開催させていただいてます。
本当そうですね。は
い、もうありがとうございます。
本当に
感謝。
勉強させていただいてます、ね。はい、
なんか今日もね、本当その生ごみ事業のね取り組みにとどまらず、すごくなんか間髪な、
あ、盛り上がりましたね、
はい、お話ができて、なんか本当にもうこっちがえ、それでぐらいの感じで、あのね、お話聞けたりとかして、いや本当に大人の学校っていいですね。
いいしさ、なんかここに立ってるだけで向こうから来ていただいて、そういう情報を提供していただけるっていうね、なんてありがたいんだろうって、生の声というか、最新の情報というか、とてもありがたいです。
そうですよね、はい。でいろいろこうなりわいにされてる方のね、なんか本当の現場の話とかじゃないですか。そうそう、生きてる情報というか、
生きてる情報、
いや貴重です。
はい、
はい、
でもそれも、ね、5回、え、今日5回、
今日5回目ですよ。もう
早いね。
だって全13回、だって最後の13回はもうあの卒業研修旅行ですからね。
研修旅行、早い
なので、もうほぼ半分ぐらい。
次行ったら半分。
そうなんですよ。
はりはりはりはり。
またもう寂しいとか言
って。いや、寂しいっていうか、ね、これからまた堆肥もたくさん作るからね。
そうですよ。まだね、控えてますよ。よね、次は生ごみ堆肥でしょ。
はい。
あとちょっとこれはぜひやりたかった改良牛糞堆肥。
はい。
でしょ。あと生ごみ堆肥を小さい。
そうだね。ね、スタンドバッグでやるっていう、
はい、それもやりますし。喪失堆肥。
喪失堆肥、はい。
すごいですね。
すごいね。
堆肥を学ぶ学校ですから。
もう体を使っていただいて、
は
い。
そうです。体を使おう。はい。そうです。
で、体感して感覚を鍛えていただきたいなと思っております。
はい。はい、そうですね。まだまだこれから暑くなりますが、どんどん仕込みます。
どんどん仕込みますんで、ついてきてください。
はい、お願いしますね。どうでしょう、ケンちゃんの方からは。
まあそんなもんすかね。
そんなもんですか、
はい、
まあ、今日はね生ごみ処理ケースの使い方の説明とかもしてくれましたけど、うん、どうですか今日は。
うん、まあそのコミュニケーションってあったけども、やっぱりね、まあ、人と関わることが大事って言ったけども、うん、でも、うん、独り立ちできるようにみんななってほしいなと思ってます。
はい、ああ、うん、独り立ち、
独り立ち、一人で、うん、みんな独立してちゃんと堆肥を仕込めるとか、
うん、
う
ん、
そういうね、うん、まあ、人と関わりながらそういうふうになっていくのもいいんだけども、うん、まずは自分が知識と技術を身につけて、うん、そういう人になってほしいなと、はい、思います。自分でできないとね、
うん
うん、意味がないんで、どんどん積極的に関わってほしいなとは思います。
うん、聞かれた時にはね、こういうことですっていうふうに、
ね、あ、そう、もちろん、ね、もちろん、うん
うん、
はい、そういう場をね、それぞれみんなが持ってほしいなと思ってます。
うん、
まあね、相手が1人でも 2人でもいいんだけども、その1人2人のために何かお話をするとか、
うん
うん、聞かれたら答えるとか、うん、アドバイスをするっていう場をね、うん、持ってほしいなと思ってます。
うんうん、
でも、まあ、そのためにはやっぱりね、自分がまず、はい、一人前、まあ、僕らも一人前って、ね、言うのは恥ずかしいけども、
で
も、
うん、
でもみんなも一人前になってほしいなとは思ってます。
うん、そうね、
うん、
こんなことでしょうか。
はい、
はい、
お疲れ様でした。あ、今日は本当にボックスケース、はい、あ、ケース の, あの準備をいただきましてすいません、ありがとうございました。
あ、いえいえ、
全部段取りしてもらって、
もう、ね、かれこれ何個作ってるかな、
うん、
なんかもうね、それこそほんまに身についてるね、あれは作り方は。
これこのケース作りはね本当に苦手意識があって、全然、
ね、
全然ダメなんですよね。
ケンちゃん急におどおどしだすから、
これ、ね、本当に
どうしたどうした
これなんか一回橋本先生のとこで作って、うん、2回目かな、2回目作った時に、うん、橋本先生にケチョンケチョンに言われたのがなんかトラウマになったんだかもしれないけども
そうやったの、
うん、なんかそれ以来
あ、急にトラウマ、
うん、なんかこれに関してはダメなんだみたいな、う
ん、あ、いや、そんなことないよ、
うんうん、なんかね
順番さえ踏まえてポイントね、そうそう、
それがなんかね、うん、あれあれってなってしまって
そうかそうか、
うん、
まあ、あの、お任せください、
あ、
ください、準備から、
はい、ありがとうございます、
あの、仕上げまで、
うん、
はい、
これ売り物なんないなとかって言われて
売り物にしようと
か、あ、そう、売り物、あ、そう、僕はちょっとスタッフであ のいた時に、
あ、うん、そうか
そうか、まあ、お手本作ってみたいな感じで言われたんだけども、うんうんうん、できたのがもうぐにゃぐにゃでこれはダメだって言われて
そっか、うん、そうか、
結構自信あったんだけどね、その作る前はそれ以来ダメになっちゃいました。
まあね、うん、なんか機械も使うしね、
インパクト、うん、ね、そうだね、うん、ちょっとしたコツが、ね、あるんだよね。
そうなんですよね、うん、
ただパカパカはめていけばいいっていうだけじゃないのから、うんう
ん、あの、なんでここにこれっていうのが分かればね、
うん、
あとその材質のね特徴とかね、うん、分かればいいんですけど、まあだって柔らかいもんね、あんな硬いものをこう なんていうかな、こうくっ、ね、一緒にするとかも、まあ、うん、なかなか難しいとは、うん、ですが、まあ、でも今日皆さん綺麗に、
はい、
はい、ね、あの、何ですか、コーキング、
コーキングね、綺麗だったね、
あれも綺麗、うん、あの、大概ブニョーって
出 て出るんだけど、
うん、あちゃーってもう、うん、あの、真っ白けになるんですけどね
、はい、縁がね
今日は美しかったですね、
美しかったですね、はい、
そうですか、誰しも苦手なことはございます。はい、私も計算とか苦手だし、ね、
うん、まあ、計算ぐらいはそんな計算機にやらせればいいんで、
いいですけどね、うん、こうなんかこうすぐパッてこう
パーなんていいのいいのいいのいいのいいの
水分量とかね、
うん、いいのいいの、
こんな感じでしたね、はい、今日は、はい、では、まあ、次回は堆肥 CNBM が来ます。
やったよね
けど、
まあ、まあ何回も繰り返しやります。はい、
はい、
うん、
はい、まあ対比と、まあ、読みますよ一応カリキュラムはね、うんうん、カリキュラムは対比と肥料、発酵と腐敗、有機物の CNBM 分類、
うん、
これです。
はい、もう一回同じことを何度でもやります。
はい、
はい、まあちょっとずつ変えて、
うんうん、
いろんな話を交えながら
そうですね
やりますんで、
はい、
はい、
生ゴミを仕込みます、
うん、
できれば畑の実習もやりたいです。
そうだ ね,、
うん、そうだね、まあ、土ぼかしはもうこの頃にはちょっと落ち着いてるかも、
落ち着いてるかもしれない。うん、
ただなんか今回でもね本当に
安定してるね、
安定してるんで、ひょっとしたらまだしやらなあかんかなっていう感じかな、うんうん、はい、まあちょっと様子見ながら、
はい、
ということで、
ということで
今日はこの辺で、
はい、
はい、今日もお聞きくださりありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ではまた次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。